波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学医学医療系准教授の濱田道人さんと、医学学位プログラム博士課程4年の川俣武さんです。好き嫌いはありますけれども、納豆が体にいいという話はよく聞きますよね。特に納豆にたくさん含まれるビタミン K2 が動脈硬化の抑制に効くということらしいんですけれども、実際のところそのメカニズムはよく分かっていなかったんだそうです。今回の研究ではビタミン K2 の働きに注目して、動脈硬化との関係を調べました。すると、納豆を食べることで腸内細菌の構成が変わったり、炎症を抑える作用が見られたということで、お話を伺ってみたいと思います。濱田さん、川俣さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今日は納豆の話なんですけれども、私も大好きな納豆なんですけれども、納豆が体にいいっていうのは医学の世界でも昔から言われていたことなんですか？
はい、そうですね。過去の報告を読みますと、大規模な調査で納豆を患者さんへ与えたところ、心筋梗塞やそういった死亡率の低下っていうのが見られたというような報告がすでにございます。
それはどのくらい前の話なんですか？
10年ぐらい前というだったはずです。
じゃあ割と最近の話といえばそういうことなんですかね？
そうですね。
じゃあ、なんていうか、経験的に納豆が体に良さそうっていうのを確かめてみたっていう感じなんですか？
おそらく納豆というものはもう長年古来から発酵食として伝わってきてますので、そういったものは、日本人の研究者からはやられているということになります。また海外の方でも納豆キナーゼというのは粉状のものがタブレット状として、販売されていて、もうすでにアマゾンとかでも買うことができまして、結構そのタブレット好きなコミュニティでは有名ではある。
あ、そうなんですか。へえ。じゃあそれはもうサプリメント的に取られているっていうことなんですね。
そうですね。
納豆っていうのは、日本の特有の食べ物だと思うんですけれども、でも納豆キナーゼっていうのが体にいいっていうのはもう世界的に知られていることだということなんですね。
そうですね。そういった報告はすでにあります。
で、今回は、ビタミン K2 っていうことなんですけれども、ビタミン K2 は納豆キナーゼとは違う物質ですよね？
はい、その通りです。
で、ビタミン K2 がその動脈硬化とかにいいっていうのは、これもまた昔から知られていたことなんですか？
そうですね。ビタミン K に関しては確か石灰化を抑制するその動脈硬化病変部でカルシウムが沈着するようなことがあるんです。そういったものを抑制するとか、そういった炎症も抑制するような作用もあるとか、そういった報告はある。ビタミン K 自体の機能としての報告はあるんで、それは実際に患者さんで起こっているのか、あるいはマウスで起こっているのかっていうのは分かっていないということで、今回の研究に至ったということですね。
なるほど。動脈硬化とか血液の話で体にいいっていうと、いわゆる血液サラサラ硬化みたいな、そういう話がよく聞かれると思うんですけれども、納豆の効果はそれとはまた違う効果があったっていうことなんですか？
そうですね。まず動脈硬化の仕組みなんですけども、まず血液中にある、コレステロールというものがあるんですが、それが、高血圧などでその血管が血液が走っているところの一番表面がある、血管内皮細胞ですね。その内皮細胞の中に酸化されたコレステロールが入っていて、それが、有害な作用を示します。で、そこで、白血球の一つであるマクロファージが血管内皮の中に入っていって、コレステロールを食べると、で、どんどん酸化コレステロールが溜まってくると、そのマクロファージがさらにどんどん溜まっていって、それが血管を狭めることで動脈硬化になるということになります。で、血液サラサラとはあまり関係がないかもしれないんですが、その今回の納豆っていうのはそのマクロファージの蓄積を抑えるっていうところが、効果があったっていうのが分かりました。
なるほど、そういうことなんですね。じゃあいわゆる血液サラサラ効果っていうのとは違う作用があったっていうことなんですね。
そうですね。
今回はビタミン K2 っていうことで、ビタミン K2 の量を変えて、いろんな納豆を作ってみたということですよね。
はい。
で、これをマウスに食べさせてみたっていうことなんですけれども、マウスは納豆食べるんですか？マウスが納豆の好き嫌いがあるとか、嫌がるとか、そういうことはなかったですか？
最初に納豆を与えると食べな体重下がったような気がするんですよ。
やっぱり食べたくなかったんだ。
そうですね。まあ、しかも納豆そのネバネバの状態じゃなくて、その高野フーズさんからこういただいて、納豆パウダーをいただいて、はいはい、
納豆メーカーですよね。
最初それを、そうですね、そうですね。おかめ納豆で有名な高
野フーズですけども。
で、ネズミは普段はこうペレットですね、固まった餌を食べるんですが、まずその粉状にした、マウス用の、まあ、動脈硬化誘導食と、納豆のパウダーをこう混ぜるという、まあ、動脈硬化誘導食もパウダーにして、でそのパウダーを混ぜてマウスに与えるということを行いました、まあ、それでちょっと当初そのマウスがなかなかその粉状の餌を食べないっていうのもありましたし、まあ、お皿の上に粉を入れるんですが、まあ、撒き散らしてしまって、その食べた量がわからなくなってしまうとかあとお皿の上をうんちとかしてしまって汚してしまって実験がそれでうまくいかなかったことも結構ありまして、
そうなんだ。やっぱりマウスも納豆は苦手だったっていうことなんですね。
そうですね、
じゃあそのデータ取るのもなかなか苦労されたっていうことですね。
そうですね、最終的にはもう粉の餌はもうやめようという話だったんですよ、それでそこにたどり着くまでにもう 2,3 年かかりましたね。そうですね、
そこで
何かでやってやっぱりこれは難しいんじゃないかっていうことになって、でそれで、まあ、粉をフリーズドライして固めるということを高野フーズ様にお願いして固めてもらったところ、非常にスムーズに実験が進むようになりましたね。もともとマウスを1匹だけ1つのケージに入れて飼育してたんですが、フリーズドライの餌にすることによって5匹のマウスを1つのケージにすることができるようになったんで、まあ、非常に実験系がスムーズにいくようになって結果が出たということになります、非常にそこが、そこがまあブレイクスルーでしたね、今回のプロジェクト。
そんなところにもご苦労があったと。
そうですね、
じゃあそこから先は割とサクサクいったと。
はい、そうですね、
ビタミン K2 がたくさん入ってるやつとか少ししか入ってないやつとか、そういうので比較をしてみたっていうことなんですよね。結果としてはどういうことになったんでしょう？
結果としてはですね、まあ、やはりビタミン K が多い納豆がより動脈硬化が減ったということにはなったんですけども、そうですね、その論文でも書いてあるんですけど、まあ、今回はビタミン K が少ない納豆と、ノーマルなビタミン K の納豆と、まあ、高いビタミン K の納豆3種類使ったんですけども、それってもともと納豆菌3種類 でビタミン K を少なく出す納豆と多く出す納豆菌ですね、その3種類の納豆菌を使ってるんで、よくよく成分を調べるとビタミン K だけの違いでもないっていうところもあったので。
そうなんですね、でも納豆菌にはいろんな種類があるっていうことなんですね。
そうですね、そこが多分高野フーズ様のところでいろいろな納豆菌の株を保持されてると思うんですけども、でビタミン K がある方がどうやら、まあ、ネバネバの要素もやっぱビタミン K が多い方がなぜか高かったですし、その菌の増殖とか菌体そのものの量も、やはりビタミン系があった方がちょっと多いっていう話もありますね。
なるほど、納豆を作る時にはもうビタミン系2が必ず出てくるって出てくるっていうか一緒にできてしまうっていうことなんですか？
そうですね、
納
豆菌のもうそもそもその特性としてビタミン系を生み出すのが、まあ、納豆菌の特徴の一つですので、
なるほど、そういうこと、じゃあやっぱりビタミン K2 には動脈硬化を抑制する作用があったっていうことが確かめられたっていうことですよね。
はい、まあそうですね、
で、他にも納豆を食べると腸内細菌の構成が変わるとか炎症を抑えられるとかそういうような結果も出たようなんですけれども、腸内細菌と動脈硬化っていうのはどういう関係があるんですか？
ここもまた難しいとかになっていくんですけども、もともと動脈硬化、今回の動脈硬化の誘導っていうのは、非常に高いコレステロール食を食べさせたわけです。人の食べ物で言うと、卵の黄身がすごいコレステロールを持ってるんです。卵の黄身だけ食べさせるような、それぐらいの餌なんですが、
そうな
で、
んだ。
コレステロールっていうのはもちろん細胞膜の構成成分で非常に大事なもの、大事な栄養素なんですけども、でそれがあまりにも多すぎると、その腸内で、炎症が起きてしまうんですね。そのコレステロールっていうのは多量にあるとちょっと頭から血小ができたりするんですけど、それ自体も炎症を起こすことが分かっているので、なので、コレステロールが多すぎる食べ物がやってくると、まず腸の中の、炎症細胞が活性化してしまうということになります。そこで活性化すると、腸の中にいる腸内細菌ですね、悪い腸内細菌、炎症を起こしてしまうような腸内細菌も我々の体の中にいますので、それが腸から漏れ出てしまったりとかすると、炎症ができてしまって、そこで酸化コレステロールが溜まった場所がまた別の血管の別の場所にあるんですけども、そこの炎症にも作用して、腸からの炎症性物質が作用することで、動脈硬化が起きていってしまうと。で、今回の納豆菌が、納豆を食べることによって、その腸の中で、納豆菌が増えることによって、直接、なのか間接的なのかは、そこまでちょっとメカニズム的にはまだ不明なんですけども、その炎症細胞に働きかけて炎症を抑えるということが、分かったということですね。
そうなんだ。あ、じゃあ納豆はいろいろ役割を担ってくれているっていうことのようですね。
そうですね。その腸の、他の腸の腸内細菌に対しても働きかけますし、その菌自体が炎症細胞にも働きかけるということが、明らかになりました。
なるほど。で、ところで、今回川又さんは、今学生さんなんですけれども、実は心臓血管外科の臨床医、お医者さんでもあるんですよね。
はい、そうですね。
で、心臓血管外科と納豆とはどういう関係があって今回の研究を始められたんでしょ
心臓血管外科の患者さんの、特に術後の患者さんにおいて、
う？
そのワーファリンっていう血液凝固をサラサラにする抗凝固薬を内服されなくてはならない患者さんっていうのが多数いらっしゃるんですね。
心臓血管外科的には、そういうお薬を飲まないと血液がおかしくなってしまうと。
というよりは、人工弁が入る方が多いんですよ、心臓の中に。心臓の中って血液を逆流を防止する弁が備わってるんですけども、その弁が壊れてしまう病気の方々っていうのが世の中には多数いて、そういう方の手術っていうのは、その弁を新しい弁に取り替える、人工弁っていう弁に取り替える手術をするんですけど、その手術後というのが、その弁の周りにどうしても血液のよどみが生じることで、脳梗塞を起こすリスクっていうのが生まれてしまうんですね。なので、その弁の周りに血液の塊ができないように、血液をサラサラにするお薬を飲み続けなくてはならないんです。で、そのお薬がワルファリンなんですけど、そのワルファリンっていうお薬がビタミン K の働きを抑制して、血液をサラサラにするというお薬でして、なので、ワーファリンを飲んでらっしゃる僕らの患者さんは、納豆を食べることができない方々がたくさんいてですね。
あら、そっか。ということは、ビタミン K2 はどっちかというと血液サラサラ的には良くない方向に働くっていうことなんですか？
そのお薬の効果に関して言うとですね、良くない方向に働きます。
じゃあ、その薬の作用を抑えてしまうっていうことなんです
そう
ね。
ですね。
そうなんですね。ということは、その薬飲んでる患者さんは、納豆を
納
食べちゃ
豆を
ダメと。
二度と食べたら
あ
ダメ
ら、
になります。
二度とっていうことは一生食べられないってことですか？
そのお薬を飲んでる限りは一生食べれません。
それはそれで悲しいことですよ ね。
そう
多
です
分
ね。
納豆好きの患者さんもたくさんいらっしゃいますよね。
特に茨城県なので
そうだ。
ソウルフードですから
そうですよね。そうか。ということは、これは患者さんからのニーズも非常に大きな研究だったっていうことになるんですか？
まあ、そこがなので難しいことになりますね。
うん、
まあ、結局ワーファリン飲んでる限りはビタミン K は摂取できないので、そういう意味ではビタミン K が動脈硬化にいいよっていう話自体はあまり納豆を食べられない僕らの患者さんにとっては良くないことなんですけども、うん、逆に言うとビタミン K が入ってない納豆があるんであれば食べられるっていう話にもなるんで、まあ、納豆を食べたいか動脈硬化を抑制したいか
その2択ですか
そうですね
あ、そうなんですね。あの、先ほどの浜田さんのお話だとビタミン K2 たくさん取った方が良さそうな気がしたんですけれども、ワーファリンを飲んでる患者さんにしてみたらビタミン K が少ない納豆の方がいいっていうことなんですよね。
まあ、でもその低ビタミン系納豆っていうのはそのワーファリンの患者様向けの納豆として開発したっていうことではあるんですよ、うん、
そうですね。
じゃあなんとか納豆食べながら、
どうな、今のところ現実的ではないということなんですか。
そうですね。
あ、
そうなのか。なかなかこれはあの致し痒しというか、
そうですね、
悩ましい状況ですね。ねえ、あのビタミン系がよく効くっていうことははっきりしたわけで、だけど一方でビタミン系は取らない方がいいっていう人たちもいるっていうことなんですよね。これは落としどころはどのあたりになりそうなんでしょう。
そうですね、まあ、少ない納豆でも今回の研究では多少は動脈硬化に効くっていう結果にはもちろんなってましたんで、おそらく将来的にはそういった患者さんも納豆食べられる未来が来るというふうには思ってはいるんですけども。
うん、そうですね。まずはみんなが納豆を食べた方がいいと。
そうなんです
ね。で、その薬を飲んでる人には、それ用のビタミン系が少ない納豆をいかがでしょうということなんですかね。
そうですね。もともとのスリッパとそこからだったはずなんです。心臓血管外科の、その平松先生のところと高野フーズで初めに共同研究があって、うんうん、でそこで低ビタミン系納豆を作られたということで、でそこから始まって我々 の、 その動脈硬化モデルマウスを使った実験をしたいっていうことで今回のプロジェクトができたということになります。
そういうことだったんですね。なんか心臓血管外科って聞くとすごいかっこいい、
いや本当に
場面を想像しますけれどもそこで納豆の研究っていうのはね、ちょっとあのにわかには想像がつかないんですけれどもそういう事情があったっていうことなんですね。
そうですね。
でこのビタミン K がたくさん含まれている納豆とかビタミン K の量によって味が変わったりとかそういうことってあるんですか。
具体的にはよくわかりませんけども、うん、少なくとも開発段階でのビタミン K2 が少ない納豆は美味しくはなかったです
あらそうなの。味そ全然違うんですか。
あの全然違います。
あ、じゃあビタミン K ってそのうまみにも関わるっていうことになるのかな。
あるいはその先ほど浜田さんからの話にも出ましたけど、そのネバネバ成分もある程度ビタミン K2 のその含有発散の産生する納豆菌の種類によって違うみたいなので、そういう意味ではうまみが多分変わるんだと思います。
あ、そうなんだ。じゃあビタミン K が少ない納豆はあんまり粘らないんですか。
あんまり粘ってませんでしたどちらかっていうと豆の味に近い感じで。
ああ、でもそれはそれで好きっていう人がいそうな気も。
そうですね。
匂いもじゃあ少ないっていうことなんですかね。
匂いも少ないですね。
ああ、そうな、納豆ってあの、まあ、確かにスーパー行けばいろんなタイプの納豆はありますけれども、そういうネバネバが少ないとか匂いが少ないとかっていうのもあのニーズとしてはありますよね。
確かにあるかもしれません。
そうですよね。もうなんか全然ね、匂いダメっていう人もいますもんね。
絶対あると思いますね。関西の方はやはり匂いがというのはよく聞きますし。
そっか。
はい。
でもそのサプリメントとしてあのナトキナーゼを取るとかビタミン K を取るとかっていうよりはやっぱり納豆っていう食品で取った方がいいっていうことになるのかしら。
そうですね。今回は本当に納豆菌をそのままそのマクロファージ白血球の細胞に振りかける実験をやったんですけど、うんうん、まあ、それでもそのマクロファージから出てくる炎症性物質の発現がすごい顕著に下がったのが分かったんで、うんうん、
白血球に粉かけるだけでそんなに効果が現れるっていうことですか。
そうですね いや本当にすごい効果でした。ちょっと驚き、そこは僕も驚いたんですけど。
それはそのマクロファージ側もどうなってるんですかね。納豆苦手だったのかな。
どうなんですかね。うん、まあ通常はマクロファージは菌を食べて、でそれは敵だと認識して、で周りにあの炎症細胞に対してその、まあ、サイトカインっていうんですけど、そういったものをバッと出すんですが。
うん、
おそらくなぜかわからないですけど、うん、納豆菌に関してはそれが出ないということは食べてもこれは無害な物質なんだっていうのが認識されたっていうことなんだと思います、
うん、敵だとは思われなかったっていう
思われなかったっていうことでしょう。
むしろお友達だと思われたとかそんな感じかしら。
そうですね。いや非常に不思議な話なんだけど、
あそうなんだ。じゃあこれはなんかもっと研究の余地がありそうな感じですよね。
そうですね、うん、うん、納豆菌ってもともと強いっていうか、納豆作るときって確か100度とか一旦こうオートクレブって言って、うんうん、藁をオートクレブ
して蒸しますよね。
そうですよね、うん、なので弱い菌は全部死ぬんで、で納豆菌だけ生き残るはずなんですよ、
うんうんうん、
だから多分すごい強いんだと思いますね。で実際納豆を食べさせたマウス その腸内細菌を見るとやっぱり納豆菌がすごい生きてる、生きた納豆菌が、うん、検出されたっていうのはちょっと僕も驚いたんですけど、やっぱ強いんだなと思いました、
うんうん、ああそうなんだ。なんかあの本当に何気に食べている納豆ですけれども、すごい効果というかすごい力があるっていうことですね。
そうですね、先人の日本人が本当に開発したすごい
食べ物だな
と思いました。すごいですね、
日本人でよかったっていう感じがしますね。この点に関してはは
い、で今回の発表したプレスリリースもあの海外でニュースで出してもらったんですけど、はい、海外のニュースサイトを見ると、うん、やっぱりそのコメントとか読むとですね、自分で納豆作ってみようとか、うん、なんかそういった菌体の方がいいんだみたいなコメントがいくつか見られて、うん、やっぱそういう海外でも意識がある人はいるんだなと思います。
そうなんですね、はい、じゃあねこれから和食ということで。
そうですね、いやこれから流行るんじゃないかなと。
でもあの海外でも納豆がたくさん食べられるようになるといいですよね。
そうですね。
それきっと納豆メーカーも嬉しいでしょうし。
そうですね。
そっかそっか。ありがとうございます。では最後になりますけれども、これからやってみたい研究テーマとか将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
はい、まず本研究は高野富士様による納豆の供給によって行われていたので非常に感謝しているという、平松先生からのコメントをいただきました。とあとですね、この研究に対して非常に努力していただいたうちの研究室の学生の脇本君と、あとスリランカ人のカウシャリアさんですということがいまして、まあ、非常にそのマウスの飼育に関して助けていただいたというのがありまして、なので、まあ、この場を借りて感謝していきたいと思います。で、私たちが所属する研究室は、筑波大学の動物資源センターにありまして、で研究室の名前は解剖学発生学研究室ということで、研究してまして、で、40人ぐらいのメンバーがいます。で、まあ、今回のプロジェクトでは納豆の研究だったんですけども、基本的にはマウスを使った研究でいろいろなことをやってます。どんなことをやってるかと言いますと、まあ、宇宙生物学とかゲノム編集とかありまして、まあ、宇宙生物学の話だと、まあ、最近では JAXA ですね、共同研究でマウスをこう国際宇宙ステーションで1ヶ月飼育して、でそこでそのマウスの体がどうなったかっていうのを分子レベルで調べるというような研究を行ったり、あとは、まあ、さっき出てきました動脈硬化とか、自己免疫疾患とか、あとメタボリックシンドロームの研究をマウスで行うということをやってますね。まあ、あと発生学の中ではそこではゲノム編集をすることでいろいろな変異マウスを作って限定性疾患に対する治療法を開発しようと、まあ、いろいろ多岐にわたることを行っている研究室ということです。はい、
宇宙も納豆もっていうことですね。
そうですね。
すごい幅広です。はい、どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
筑波大学医学医療系准教授の濱田道人さんと医学学位プログラム博士課程4年の川俣武史さんでした。ということで、 今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。心臓血管外科と納豆、全く接点がなさそうですけれども、こんな意外なところから研究がスタートするっていうこともあるんですね。実験ではマウスに納豆を食べさせるのに随分苦労されたようでしたけれども、マウスも納豆の美味しさを分かってくれたでしょうか。それにしても体にいいと言われているような食べ物でも、病気や飲んでいる薬によっては食べられなくなってしまうなんて、健康情報も一筋縄ではいかないものだなと思いました。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。